次に代表質問についてお伝えします。今定例会では代表質問に飯塚明夫茨城自民党、志田恵美子県民フォーラム、田村恵子公明党の3人が登壇し質問を行いました。最初に茨城自民党の飯塚明夫議員が質問を行いました。他方面に影響をもたらす施策を推し進める際には、県議会に丁寧な説明を行い、議論を通じて県民の声を反映させていくべきである。4年目を迎える大井川知事は、一度立ち止まり、初心に戻り、県議会と真摯に向き合い、より良い新しい茨城づくりを一緒に目指してほしいと考えるが、残りの任期を県議会とどう向き合っていくのか、との質問に対し、知事は、様々な行政課題に機動的に対応していくため、県議会と一体となってスピード感を持って効果的な施策を展開していく必要がある。引き続き県議会とは連携協力して政策議論を重ねながら、活力があり県民が日本一幸せな県の実現という共通の目標に向かって共に挑戦していきたい。と答えました。次に、新型コロナウイルス感染拡大が迫る中、老朽化が激しい保健所庁舎の改築・更新を視野に入れて保健所の再編を検討しなければ、保健所の機能強化は机上の空論に終始してしまう。改めて保健所の機能強化・人員確保に向けた対応を検討すべきと考えるが、知事の考えを伺う。との質問に対し、知事は、保健所への県庁職員の派遣や退職した保健師の雇用、市町村保健師の応援要請など、保健所の機能が十分果たされるよう努めてきた。保健所庁舎については、老朽化が進み、修繕では新しい生活様式への対応が難しい庁舎もあるため、今年度中に、保健所庁舎の整備等に係る基本方針を策定し、今後の社会情勢や地域実情の変化を踏まえながら整備を進めていく、と答えました。次に、県政地域の輝ける夢のある未来図の実現に向けて将来像を描く必要があると考えるが、県はどのような方向性を示していくのか、との質問に対し、知事は、地下鉄8号線の県内延伸の前提となる野田市までの延伸の早期事業化に向け、国に要望活動などを行っていく。県政縦断道路は沿線自治体が組織する協議会への参画を通じて引き続き支援していく。佐沼サンビーチ跡地は持続的で魅力的な拠点となるよう検討していく。こうした取り組みにより、県政地域のポテンシャルを最大限発揮し、住みたい地域として、また観光や投資の対象として、県内外の方々から選ばれる地域となるよう全力で取り組んでいく、と答えました。他に、本県農業の担い手確保や、小中学校における学校行事への不安解消なども質問しました。次に、県民フォーラムの志田恵美子議員が質問を行いました。まず、不特定多数の人と接することが避けられない業種、特に医療や介護、保育などに従事する方が定期的に PCR 検査を受けられる体制を整備し、感染拡大防止と社会経済活動の両立を図る必要があるが、所見は、との質問に対し、知事は、医療機関や高齢者施設の従事者を対象とした定期的な検査の実施を検討している。希望により全額自己負担での検査環境整備の方針が国から示されたが、国の負担による行政検査としての実施を働きかけていく、と答えました。次に、本県は障害者の雇用率と福祉的就労の工賃が全国下位の状況にある。 障害のある方も地域社会で生涯を安心して暮らせるよう、社会参加の促進と安定的な生活の維持に不可欠である働く場の確保と工賃向上を今後どう進めていくのか、との質問に対し、知事は、茨城労働局と連携して法定雇用率未達成企業の個別訪問を強化するとともに、優良企業に対しては、県主催の就職面接会への優先参加などで、障害者を積極的に雇用する企業を支援する。工賃向上は、農福連携の推進や市町村等への訪問活動強化で、さらなる優先調達に努める。合わせて、最低賃金に準ずる仕組みの導入について検討を進める、と答えました。他に、新型コロナウイルス感染症にかかる偏見差別の予防対策、茨城の梨、恵水のブランド育成、地方からジェンダー平等を選択的夫婦別姓なども質問しました。最後に、公明党の田村恵子議員が質問を行いました。全国で水害が深刻化しており、流域治水の推進とともに、避難など河川に設置された施設の管理体制の強化が望まれる。治水対策の推進にどのように取り組むのか、との質問に対し、知事は、流域治水は重要な取り組みであると認識しており、国、市町村等と協力して、流域治水プロジェクトの推進に取り組んでいく。また、避難など、河川に設置された施設についても、管理実態の調査を踏まえ、施設の点検・整備・研修会を実施するなど、地元市町村と連携して管理体制の強化に取り組んでいく、と答えました。避難とは、河川から取水や排水をするために、堤防を横断して設置される管のことです。次に、少子化対策として若い世代を対象とした未婚化・晩婚化対策、仕事と子育て両立支援、女性の再就職支援が重要な課題と考えるが、取り組みは？との質問に対し、知事は、茨城出会いサポートセンターにスマートフォンなどから操作することができ、AI が相性の良い相手を紹介する機能を取り入れたマッチングシステムを導入するとともに、高校生に対するライフデザインセミナーの実施を促進するなど、若い世代に向けた未婚化・晩婚化対策の強化に取り組んでいく。仕事と子育ての両立については、多様な働き方の促進のため、モデル事例創出や優良企業の認定に取り組んでいる。また、専門相談員によるキャリア相談、e-learningによる職業訓練など、出産等で退職した女性の再就職支援を一層充実させていく、と答えました。他に、ウィズコロナ時代の県政の課題、SNS に起因する被害の防止策なども質問しました。